ひばりクラブの皆さん、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は、私的なことじゃありません。私的なことじゃありませんが、僕の親父が僕に言った言葉ですね。国、生きてるうちに評価されちゃダメだぞ、ということが、今まで私は、自分の人生の戒めとしてね、それをこう考えて、そして私は人生を送ってきたんですが、一週間ぐらい前にですね、寝てましたらね、あの親父の言葉はね、実は僕のことじゃなくて、僕のことでもあるんですけど、もっと別の意味があったんだ。それは、ひばりクラブを聞いてる方にものすごく役立つと。こういうことを今の年になって分かりましてね、これは急いで皆さんに伝えたいということで今日になりました。国、生きてるうちに評価されちゃダメだぞ。褒められたらダメだぞ。人間はですね、僕じゃなかったんですよ。人間は生きているうちに褒められてはいけないということだったんですね。親父はそういう意味で言ったのか、それともまあ息子に対して戒めを言ったのか、親父はもう他界しておりますからね。今でなってはわかりませんが、まあ、それに一週間ぐらい前寝床で寝てる時に、ああ、そうか。ああ、ひばりクラブの人に申し訳なかったなと、もうちょっと早くわかってれば、僕のコメントに、激しい批判を書いたり、あたかも馬鹿にしたように、武田何言ってんだね、リサイクルダメだとか言ったって、リサイクルいいに決まってんじゃないかとかね。ウクライナ戦争はロシアが悪いんだ。決まってんじゃんか、そんなの。っていう人がいっぱいいました。ええ。それを僕は僕に対する批判と思いました。違ったんですね。ええ、その時に彼に言ってあげればよかったです。それこそが生きてるうちに、褒めてもらったらいかんのだと、いうことの本当の意味だったんですね。それをですね、まあ、1、2回に分けてご説明したいと思いますね。で、今日は第1回なんで、ここに2つグラフを示しました。1つは上のグラフは青い線の防御率の線はですね、日本の GDP、つまり経済成長の棒グラフです。で、一番左側というか始まりはこれ、ちょうど石油ショックあたりを取ってありますか。それからバブルの崩壊を経て、ずーっと伸びてた、一直線伸びてた GDP が、そこでパタッと、これ、太陽の印みたいなの、これ僕貼ったんですけど、そこの角ね、角でピタッと止まって、同じ、こう、ビーっとこうなっちゃった。それもこう、だらだらと減ってくるってんじゃなくて、こう言ってあるところでなんか気がついたみたいにピッとこう耐えらんない。これをちょっとよーく見てほしいんですね。これが日本の経済成長の高度成長の時期。それが停滞して始めた時期。それがこうなってペタッとこうなってるってことですね。こうだなだらかになっていくんじゃない。なだらかになっていくんじゃないっていう点が、親父の言ったことにかなり整合してるっていうか、そうなんですよね。で、これが別に経済成長がピタッと止まっても、まあどうってことないんです。経済成長が止まっただけだから。給料が伸びなくなったと。まあ2万円ぐらいの給料が30万ぐらいになって、で、そこでずっと30万が続いてるっていうだけなんだ。しかし、本当は違うんですよね。この、それが下のグラフなんです。下のグラフが、東京と大阪と愛知県とかそういうところの地価、土地の値段ですね。土地の値段の変化をプロットしたものですね。赤が東京です。青が大阪。それから、その下が愛知県となんか福岡県かなんか書いてあるんですね。で、まあ、経済成長してる頃は土地の値段どんどんどんどん上がって、これもね、東京が一番まあもちろん先端を切りますからね。東京の人があれおかしいなと思った瞬間に平らになっちゃうんですよ。こうじゃなくて、こう言って平らになっちゃって。しばらく行ったら、ああ、これはもうダメだって言って売りに入る。ということで、ダーッと下がっちゃうわけですね。5分の1ぐらいになってますよ。だからあの頃ね、生きてた人はどう思ったか。僕も知り合いがいっぱいいるんですけど、みんな悲惨な目に遭いました。ええ、なけなしのお金を貯めて、そしてやっと8000万円ぐらいで、まあ、お金持ちの人ですよ。土地を買った。数年経って、さあ家でも建てようかって時に、ドーンとした5分の1ぐらいになっちゃって。6000万円ぐらいお金をなくしちゃうわけですよ。もうサラリーマンですからね、多くの人は。回復することができませんよ。まあ、大阪の人は少しいいですね。その東京のものを見ながら反応しますから。 東京がどうも土地上がってるなっつってずっと土地が上がっていくのを追従して買って、これ売買が成立しないと値段って決まりませんから、買った人がいるんですよ。売った人もいれば買った人もいるわけですね。それで、あ、これダメだと思って売りに入る。まあやっぱり3分の1ぐらいになっちゃう。まあ見かけは、これグラフがね、こういう尺度をとってますから、愛知県は少しいいように思いますけど、よくよく見ると愛知県も3分の1ぐらいになってるんです。ね。この上のグラフの折れ点というのがなぜ起こったのか。こういうことがなければ人生ってのは気楽ですよ。将来何起こるかあまり考えなくていいんですよね。なだらかに変わっていくんだったら。しかし現実にはなだらかに変わっていかないんですよね。バンと来るんですよ。ええ。なんでこんなに急激に変わるのか。そして大きな影響を個人の人生に及ぼすのかと。この前ムヒカ大統領が言ったように、人生はお金のためにあるわけじゃない。人生は幸福になるためにあるんだと。まあこういうふうに言われましたね。だけどお金がやっぱり人生の幸福には大切なんですよ。ええ。ですから、ものすごくね、こういう変化に、その自分の人生が合っちゃうと、だから、この高度成長の一番最後のぐらいで、この世を去ったりですね。それから、高度成長が終わった頃に、社会に出たっていう人はまだいいんです。いやまあ、もちろんね、高度成長の前の時は、どんどん給料上がるからいいし、高度成長が終わった時に、社会に出た人は給料がさっぱり上がらないから、割り置くことはありますよ。だけど一番ひどかったのが、高度成長から、ペタッと成長がなくなったところをまたいだ人ですよ。まあ僕なんかもそうですね。これがちょうど僕が50歳ぐらいですからね。だから、まあ50歳だったら一応働き盛りじゃないですか。その頃こう言ってて、どっと変わるんですよ。もしもですよ。これが事前に分かってたら、まず第一損しない。まあ、やり方によっては得をする。もう一つは、こういうことが分かってるということが分かってたら、人生はドキドキしながら過ごさなくていい。不安感がなくて人生を送れるわけですね。これが分かんなかったら、やっぱり不安感がありますよ。だっていつ自分の財産がドカーンって減ったり、なんかするかもしれない。やっぱり我々は、ね、一生懸命普通真面目に働いてたら、ちゃんとした人生を送りたいんですよ。突如ね、なんか病気になったりね、することもなくて、まあ、穏やかになって少し体の調子が悪くなるとかね、ちょっと調子がどうなるとか、いうことだけならね、いいんですよ。だけど、こういうとこにちょうどぶつかっちゃったら、やっぱり残念なんですよ。そういう人僕いっぱい知ってるんですよ。一生懸命働いて、ね、成長してる時に、まあ、やっぱり安心した生活になってね。僕なんかの友達なんかいっぱいいるんですよ。僕はちょうど50ぐらいですから。みんな、高度成長のもとで元気になって、昔はもう瞬間弱かしくもない、ね、トイレも水洗じゃないっていう時代から少しずつ少しずつ良くなって、やっぱり夢のある人生を送ってきた、ですよ。それが一遍に、自分の財産の2分の1失うとかね。それから財産がなくても日々の生活もそうですよ。日々の生活ですらね、こういうことがあると非常に打撃があって、子供をどっかの学校にやりたいと思ったけど、あ、これはもうダメだというようなことも起こるんですよね。起こったんですよ、現に起こったんです。今から30年前に現にこのひどい話が起こったわけですよ。そして今また起ころうとしてるんですよ。一部は起こってるんです。一部は起こってるんだけど、起ころうとしてるんですね。しかし、このひばりクラブなんかはそのためにある意味でやってるんですね。だけど、私が言うこと、私が言うことが正しいとか言ってるんじゃないんですよ。全然そういうことじゃないんです。私が言うことにものすごく噛みついたり批判したりする人は、この変化をどう見てるかってことなんですよ。やっぱりね、僕はね、こういう激しい変化ね、GDP が突然止まって、土地の値段が5分の1になる。もちろんこれに付随していろんなことが起こるんですよ。これ今、土地の値段だけ出してますから、土地を持ってなきゃ関係ないじゃないかって、そんなことありません。これだけ世の中が変動したら、もう電車代から給料から飯代から全部変わりますからね。わーっと。もちろんそうですよ。これは今、GDP と土地の値段を出したわけですよ。ものすごく世の中に大きな影響を及ぼすようなもんですよ。 だ授業料も変わればね、子供の授業料も変われば、全部変わるわけじゃないですか。したら、やっと真面目にやって、うまくいきそうだったところに、これがドンと来るわけでしょ？しかし私、今度、この今日、このね、GDP の伸びと、伸びの変化ね、こう、カクッと。それから、こう、ガーンと落ちた土地。それと、ほとんど同じ現象が何個かあります。それを僕はこれから説明してですね、このひばりクラブで。ぜひ、ひばりクラブの人が、この変化を、事前に少しでも気がつく。少しでも気がつくにはどうしたらいいか。それが実はね、いや、僕の親父は数学者でしたから、多分そういう意味は持ってなかったと思うんですね。別の意味だったと思います。僕の親父が僕に言った国、生きてるうちに評価されちゃダメだぞっていうのは、多分学問的な意味で言われたと思います。親父はね。だけど僕は社会的なこともずっと携わってきました。それから見ると、この、生きてるうちに褒められたらいかんぞって話はね、こういう社会変化を事前に分かること、それによって自分とか自分の家族が被害を受けないこと、そのためにすごく大切な言葉だったんだなと言われたのは僕が18ぐらいでしたよ。それがこの年になって60年も経ってやっと分かるのはよっぽど僕もポンコツですけど、分かったものは今分かったんだが正直にですね。今まで僕は親父の言ったことは社会におもねて、こういうテレビに出てる時にこう言ったらテレビクビにならないとかね、こう言ったら本が売れるとかね、それから角が立つからそういうこと言わないとかいうことを考えるなと、学者としてちゃんと自分の信念を貫いて自分が正しいと思うことをやれと。だけどそれはその時代には評価されないから、お前が死んだ後に30年も経ったら評価されるだろうと。しかしそれにめげずに正しいことに進んだ方がいい。ね。というふうに僕に忠告されたと僕思ってたんですよ。思ってた。いや、親父がそのつもりで言ったんだと思う。だけど、これには違う意味があった。これをだから、私はね、このブログなんかで言うべきだったと。今そう思ってるんです。夜中にね、あ、そうかと思って、パソコン開いてちょこちょこっとデータを調べてみたら、まさに我々は本当は気がつくんですよ。それは、親父の言ったことがよく分かってれば、生きてるうちに評価されちゃいけないぞ、褒められちゃいけないぞってことが分かってれば、このこういう、こうなるやつも、地下がポンと下がるやつも、あ、分かったんだと。そうなんだ。僕は社会に今までいろいろなこと言ってきた。このことが分かって言うべきだった。言った内容が変わるわけじゃないですよ。だけどやっぱり僕がそれを分かってれば、それを僕が話した時に、聞いてる人がよりよく深く理解して、自分の人生を破壊しないようにできたんじゃないかということに、まあ一週間ぐらい前に気がついたってことですね。まあ人間はそういうこともありますから、仕方がないんですが、一応ですね、私の気持ちをそのままお話をして、また明日からですね、じゃあどういうことなんだっていうことを解説していきたいと思っています。